ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、本当になんかフォトスクランブルでも言いましたけど、はい、暑くなりましたね。
そう、今日もも
う干からびながら歩いてまいりました。
いや、お疲れ様です。
もうなんか外仕事汗だくになるからなんか嫌なんですよね。
まあしょうがないですけど、
ベタベタになって、なんかまあ去年もそうか、なんか最近ものすごく汗かくような気がして、
いや急にやっぱり暑くなったっていうの
あるんですかね、
うん、ちょっと辛い感じはします。
ちょっとしんどい感じがしましたが、一泊二日の、体験学習に同行で今日が二日目だったので、
そうだ、
半日では終わったんですが、まあ、半日っても学校まで戻ったから3時4時ぐらいまでやったんですけど、まあ、その2日目って半日みたいなイメージがあるんですけど、うんうんうん、1日目がね 10時近くまでやるので、2日目って半日みたいなイメージがあるんですが、よくよく考えると朝6時から合流してるので、よくよく考えると1日仕事してんだなとか思いながら、まあ、でも終わって帰る途中でちょっと車止めて、メールのちょっとチェックしないといけなかったりしたので、ちょっとパーキングに止めてですね、電話が連絡なんかいろいろとしている最中にもうダメとか思って、ね、2時間ぐらい寝ちゃいましたね。
はい、まあその方がいいです。
パターン級な感じでございましたが、で今週はですね、
はい、
フォトスクランブルもメールをいただいていたんですが、はい、ただいまでもメールをいただきました。
はい、
ありがとうございます。カレニラッシーさんからいただきました。はい、スノーさん、ハンスケさん、ご無沙汰しております。カレーニラッシーです。ただいま、いつも楽しく拝聴しております。
はい。
ありがとうございます。
いや、嬉しい。
はい。265回、習慣化、大人の教育という話で、僕も悪い習慣が直せなかったり、はい、仕事や生活に課題を見つけて解決するということができていなかったりして、大人になってから全然成長できていないなと日々感じております。254回で新学期という話もありましたが、昔から勉強したいことがあり、今年の春から学校に通い始めました。
はいはい。
何の学校かと言いますと製本です、
うん、
僕は仕事で本に関わっているのですが、本のことをより直接より深く知りたいということもあり、うん、毎週、通って学んでいます、うん、やってみると紙の切り方、糊の塗り方など知っているようで知らないことがたくさんあって、想像以上に奥が深く楽しいです、うん、あと他の生徒さんがどういう人たちなのかというのも通う前に気になっていたことでしたが、はい、趣味で主婦の方が、本の修復のため図書館勤務の方が、はい、定年して自分の本を作りたい方など、いろいろでしたが、意外だったのが作品作りのために大学生や大学卒業したばかりの若い方が結構いたことでした、
はいはい、
これから最低でも1年間通うつもりなので、先々いろいろな刺激が得られそうで楽しみです、
はい、
ちなみに半助さんたちは毎週ポッドキャストをやっているだけで十分すごいと思います、
はい、
今度はちゃんと聞いてますアピールをするためにフォトスクランブルの方にもメールしますね。ではまたということで、
ありがとうございます、
いただきました、ありがとうございます、
はい、
いやすごいですね学校、
うん、なんかあの本の話はツイッターとかで時々あのラッシーさんが
うんうん
つぶやいていて、なんかこの間なんて言うんでしょう、発表会みたいのがあって、
はいはい、うん、
あのそれのこう、紹介されてるところもちょっとウェブサイトで見させていただきまして、
はいはいはい、
うん、すごい、うん、まあ、当たり前ですけどかなり本格的で、
うん
うん、いや僕もちょっと自分の写真集を自分で作ってみたいねとか
はいはいはい、はい、
より本格的な本作りができそうな、
うん、
ところでとても興味があるんですけどね、
うんうんうん、いやでもこの学校に通おうって思うっていうのは っていうか、それを実際に行動できているというのはすごいですね。
まあ、まあそうですね、う
ん、なんかちょっとこういう勉強してみたいなとかって思ったりするじゃないですか、うんうん、
はい、
でもなかなか実際それを行動に移すとこまでできないっていうのがね、うんうん、実際のところなので、それを通うところまでされてるっていうのはすごいなと思いますし、やっぱりその興味を持って何かに携わるっていうのは立派ですよね、
うん、そうですね、
自分もなんか写真撮影とかしてるけどなんか全然勉強できてないしなんか日々
いやまああの仕事そのものが毎回勉強みたいなもんちゃ勉強みたいな、
あ、まあ、それもありますけどね、はい、ありますけどね、なんか、
まあ、ただこう人のやり方っていうか、うん、自己流じゃなくてなんか、うん、あのスタンダードはこうですとか、
うんうんうん、
あるいはあの こういう工夫がありますとか、そういうのはやっぱり何かで機会がないとなかなか、
うん、そうですね、うんうん、それをだからこうなんて言うんだろう、まあ、必要に迫られてやることによってでなんかすごくこう刷り込まれるとかいうのもあるんですけど、はい、一方でこうなんか自分から積極的にそういうこうね、プラスアルファのこの情報というか知識というか、うん、そういうのを積極的に学ぼうとする姿勢っていうのは忘れちゃいけないよなと思うんですけどね、うん、まあ、なかなかこう日々の仕事に追われてなんか。その現場での格闘みたい な、うん、なんか現場で得られるものないかなとかっていう、なんか課題を見つけてみたいな、課題をつけてみたいなやり方をちょっと今取り組んではいるんですけど、まあそれ以外のプラスアルファな知識みたいなのをちょっとね、
うん、
ちゃんと積極的に取り込めるようにしていきたいなというふうに思いました、
はい、
ありがとうございます。またなんかこの本の件もね、なんかいろいろご紹介いただけると嬉しいですね。そうですね。
ければ嬉しいですね。はい。
ということで、ありがとうございました。これ聞いてますアピールのためにってあのフォトスクラブの方にいただいたメールでも書いてあったけど、
はい、そうそうそう、
僕らなんか言ったんでしたっけ？
あのあれ、ハンスケさんが、いやハンスケさんが誰が聞いてるんでしょうねこんな番組みたいなことを言ってたと思った。
あ、そうなんだ。
それあまりに反応がないのでちょっと不安になりますねとかそういう話を
して、あ、まあまあまあでもそれはありますけどね、
はい、
あ、それに反応して皆さんこういうふうに言ってくださってるんだ、
そうそうそうそう、
ありがたい限りでございます。
そんな失礼な、
いやでもそれは本当にあるじゃないですか、やっぱり
あ
やってるとね、はい、こうなんかリアクションがいただけるとやっぱモチベーションにもなりますし、
はい、
ぜひ聞いてますアピールしてください。
そう
よろしくお願いします、
はい、その前にはなんかメール読み忘れたりするんですけど、
失礼なね、
申し訳ないです、
失礼な番組で申し訳ありません。、はい、でも欲しいです。
はい、
よろしくお願いします。ということで、まずはメールのご紹介からになりましたが、
はい、
今週はですね、何週、
2
第違う
三
一二三じゃあ四、
あ、そうでしたっけ、あ、そうか、
四だよね、うん、今日が、あ、違うか、
いや今日まだ第1月第2週なんですけど、
すいません、第2週です。
この間だってあの
そうですね、1週目で DVD
映画の話、あの、はい、ローリングストーンズの話をしたばっかりだと、
それが1週目なので、はい、今週は第2週になりますので、はい、自治放送です。
はい、
むちゃくちゃだな。はい、でまあちょっとこれはね、皆さん気になっている方も多いんじゃないかと思います。はい、大飯原発再稼働始まりました。
はい、
まあ原発ゼロの期間ってどれぐらいなんでしたっけ、
ほんの何ヶ月か、
何ヶ月ですよね、うん、すごい短い期間で、まあ、終わってしまったということで、
はい、
まあ、ちょっとこの原発原子力あれこれということで、
はい、
須藤さんがいろいろと調べてくれておりますので、そこら辺のご紹介になります。
まあ、あの、たくさんの人がフォローし、フォロー、この問題はね、
うん、
興味がないっていう人は少ないと思うんですけれども、うん、まあ、たまたま、あの、再稼働の日が金、土、土、日。
ああ、
なんか、そう、わざわざ休日会って感じだったんですけど、うん、
そんなタイミングだった。はい、僕、なんかバタバタしてたんだけど。
4月1日だ。はい。
4月1日
から、
そうだ、じゃあ、あれだ、渋谷でイベントしてたわけだ。
そうそうそうそう。1日の夜9時だか8時だかそのくらいに、
うん、
まあ、スイッチオンっていう話だったんですけど、うん、だから前日の土曜日ぐらいからあのいろいろ運動反対のこうアピールが各地で行われてて、
うん、
まあ、特にあの、ね、大井原発の場所そのものが一番クローズアップされたと思うんですけれども、うん、まあ、東京の方でもやってましたけどね。
ああ首相官邸前とかね、
やってましたけど、あの大井原発の方は、なんか副知、あれは町長、
うん、
ちょっとあの、うん、覚えてないんですけど、あとその経済産業省だっけ、
うん、
の副大臣が行って、
はい、
そのスイッチを入れるという、
うん、
あの、まあ、そういう式典というか、
うん、
まあ、そういうテンションになっていたので、
うん、
まあ、直接 その人たちが原発に行くのを、
うん、
まあ、阻止しようというか、来たらそれで訴えようという形で、うん、いっぱい、まあ、大井原発の正門前を占拠したわけなんですけどね、うんうん、運動をしている人たちと、まあ、それを聞いて、いろんなとこから集まった人たちがいっぱいいて、
うん、
まあ、で、ずっとユーストリームで中継していたので、
うん、
ずっと眺めていたんですけれども、
うん、
それほどの人数じゃないんですよ。
あ、そうだったんだ。
うん、その道ってもう原発にしか行かない道なので、
うん、
そのいち早く金曜かなんかもうちょっと 早めに行った人たちがバッとこう奇襲をかける形だったらしいんですけど、うんうんうん、車とかで塞いじゃって、
うん、
その後その道に行くのに警察が遮断しちゃったので交通を、
うんうん、
だからそこから後から行った人たちはそこからその現場にはなかなか行けない状態だったらしくて、
あ、なるほどね、
だから応援とか言ってもその警察の囲みを突っ切って
あ
強引に行った人たちがパラパラとこうパラパラって言っても結構いたらしいんですけど、
うん、
そこに到達しているっていう形でそれほどの人数こう、ね、何百人とかじゃなくて、
うんうんうん、
見てる限りではその100人とかぐらいなのかなっていう感じだったんで、
うん
まあ、こじんまりとした感じではあったんですけど、
うんうんうん、
でそこでこう、まあ、あの機動隊警察も機動隊を動員してですね、
うん、
こうお互いに一直線でこう道路で、
うん、
なんてでしょう、ああいうのはなんて言ったらいいでしょう、おしくらまんじゅうの線状っていうんですそんな感じでお互いに押したり引いたりしてるっていう、
うんうん、
まあ、ひたすら土曜日から日曜の夜まで、
うん、
夜中までずっとやってました、ね、
ああそうなんだ、
そう、まあまあ、何時間見たの土曜日から見て寝、やっぱり寝て、起きてられなくて夜中に寝て、
うん、
朝見たらまだやってて、まあ当たり前なんですけど、
うんうんうん、
日曜の夜遅くまでやってたので、ほぼ40時間ぐらいは、現地の人は なんだかんだとやってるわけです、
ね。
もうだから20時間ぐらいは見続けたような気がするんですけど、
うん、
半分ぐらいは見たなって感じです。
うん、
こう普通ああいうなんかこう実力行使に出ると、
うん、絶
対逮捕者とか出たりこう、揉み合いの末に、ね、こう引きずられていってっていう、
うん、
そういう感じなんです。それが、まあ、最後の方はちょっとドタバタしてたんですけれども、
うん、
そのやってる側、
うん、
封鎖してる側はとにかく、手は出さないというかね、
ほうほうほう、
警官がちょっとこうちょっと押してくるともう暴力反対ってずっと叫んで、
うんうんうん、
手を上に上げた状態で万歳して、
へ
ー、で、まあ、ただあの自分たちはここから動かないよっていう、
うんうんうん、
そういう感じでですね、
うん、
だから機動隊も結局手は出せない感じ。まあ、あとそのユーストリームで全部かなり放映していて、
うん、
あの僕が見てたチャンネルは一時期何万とかいうアクセス数で、であとまあツイッターとかではこう警官が実力行使に出ないように電話をしてくださいとかね、
うん、
実際に電話してみましたとか、
はいはいはい、
そこの、あそこはどこだ、あの町、ま、あそこの町のある大井の、うん、警察署とか、
うん、
あるいは福井県警とか、
うん、
そういうとこに実際に電話して、うん、あの人たちは別に何もしてないんだからそのこう逮捕とかするなとか、
うん、
そういう抗議をいっぱいしたりとか、
うんうん、
まあ、そういう場こう援護射撃みたいのもあったみたいで、まあ、だからちょっと緊迫する場面はあるんですけれども、
うん、
まあ、こう騒乱状態にはならなかった、
硬直したような状態が続いてたって、
まあ、硬直結構流動的ではあったんですけど、グーッと押して、
うん、
また引かれ押し返してみたいな、
うん、
とまあ、一応警察は最後しまいにはなんて言うんでしょう、その不法占拠ということで、
うん、
逮捕に踏み切りますっていう、う
ん、ほうほうほう、
はい、こうそういうアナウンスはしたんですけれども、
うん、
結局は逮捕された人はいなかったんじゃないかなという、逮捕されたという報道は僕は見てないんですけどね、
うん
うん、あと すごくこれはいろいろ賛否両論あったんですけど、
うん、
まあ、家族で行っている人とかですね、ちっちゃい小学生ぐらいの子供が一緒にそこに並んでいたりとか、まあ、昼間ですけどね、
うんうん
うん、まあ、夜には帰ってったと思うんですけれども、
うん、
あとこう地元のこう方だと思うんですけど、ちょっと年上 あのおじいさんに近い感じの方が、
うんうん、
覚醒器で、
うん、
中に警察に、いや君たちとやり合うつもりはないんだよってずっと説得してるんですよ、
うんうん、
どっちが警察だみたいな感じで君たちみたいそんなでっかい体でそんな立派な盾を持って、
うん、
そういう人たちに私たちが逆らえると思ってるのかねみたいな話を、
はいはいはいはい、
噛み砕いた言い方で、
うん、
ずっとしてて、
うん、
そういう感じなんですね、まあ、だから君たちとやるわけじゃなくて反対したいからここにいるだけで、
はいはいはいはい、
別に何も何か壊そうとかそういうわけではないから、
うんうんうん
う
ん、
ずっとそういう話をしてたりです、
うん、
あとちょっと面白かったのは、
うん、
多分地元のおみこしっていうか御神体だと思うんですけど、
はいはい、
でっかい弾痕、男の、
はいはいはいはい、
祭りとかであるじゃないですか、
ね、はいはい、
あれは家族繁栄って言いますかね、うん、弾痕のこう 木製の1メーター半ぐらいはあるんです、
うんうんうん、
そういうみこしがドカンと出てきて、
ほう、
あの時はさすがに警察官って言って、まあ、機動隊の人もちょっと和んでました、
うん、そうなんだ
一瞬なんかこう思わずっていう感じのこう表情になったりとか、そういうユーストで見えるんで面白かったです、
ね、
面白いって言ったらあれなんですけど、でもまあそういうものが登場するってことはやっぱり地元の人が本当に、特にそれが出てくるってことはもう地元のそういうね、
うん、
昔からそこにいてそういう祭りごとを司ってる人が、
うん、
もう自分の責任で出してきたんだろうっていう感じなので、
うんうん、
まあ非常に説得力はあったと思うんですが、
うん、
まあいろいろ言われてましたけどね、サウンドデモに近いので、
うん、
まあ実際はもう、ずっとドラムとか、
うん、
こう叩くやつとかで
撮
って、
はいはい、
再稼働反対っていうのがサンバになったりいろんなズキズキになったりとか
うんうん、うん、
してましたから、
うん、
そんなお祭りみたいなことやってて何なのあれみたいな、
うん、
まあ、あと集まってる人もそう、まあ、ちょっとそういう見た目がそういう感じな、
うんうんうん、
かなりこう昔で言うヒッピーっぽい感じなので、
うん、
僕も最初なんか変な感じはしたんですけど、でもずっとそれを見てるとですね、
うん、
これはそのやり方っていうかスタイルはこうこれでいい、これがベストなんじゃないだろうかって思いましたね。
お
っていうのは僕の学生時代ってまだ成田の三里塚とかやってて、
うん、
こう民主青年同盟とかそういうの、
うんうん、
活動組織がですね、
うん、
実際に活動してて三里塚に行ってみないかみたいな、
うんうん、
そういうのもあったし、
うん、
その割と身近にこう内下馬事件の場所があったりとかですね、
うんうんうん、
何かというと角材持ってみたいなそういう雰囲気っていうのはまだそこら辺に割と近くにあったもんですから、
うんうん、
それと比べたらあれはもう全然段違いのこう何て言うんでしょう、こう表現というか、
うん、
主張としては、
うん、
すごくいい方法っていうかね、
うん、
角材持って殴っちゃったら何もならないですから、
うんうんうん、
そういう意味ではだいぶ進歩したっていうか、
うん、
ねえと、
うん、まあでもそうだね、角材持ってその殴ってしまったらもうそこで逮捕しておしまいっていう、
そうそう、
図だろうね、座っちゃ
って
ね、
うんうん、まああれはまあ実際多分あそこにいた人たちそこでやったからといって再稼働がそこで止まるとは思って、まあ、止めたいとは思ってるかもしれないけど、
うんうん、
止まるとは思ってないと思う、
うんうん、
まあ、止めよう、俺たちが止めるんだっていうのは、まあ、意気込みとしてはあるかもしれないけど、実際どうなんだっていうと、
うん、
とりあえずこう何かやれることはやらなきゃって、そういう心理だと思うんですよね、
うんうんうん、
でももうそういうものに関してはもうひたすらねじっこくやる方しかない、
うん、
もう何て言うんでしょう、相手がもう、ま、あ参りましたっていうか、もうさすがにこれは折れないと無理だろうっていうところまでひたすらねじっこくやるしかないんだろうな、
うん、
ねじっこくやるためにはそう切れたら切れた方が負けみたいな、
うんうん、
感じでしたね。
まあそうだね、だからそういうふうに手を出さない、そういうやり方をしてるから警察も手が出せず、うん、でその援護射撃なんかもあって、うん、まあそのユーストがあったりとか、うん、そういうものがあるからもうむやみやたらに
こう、まあそうですね、
やるっていうのはできなかったから、それだけの時間、
うん、そうですね、あれだけの時間
攻撃ができたっていうことだもんね、
まあ、やってた人たちは本当に信じられないバイタリティがあるな、
うん、
特にドラム叩いてる人とかずっと叩いてるんで、
うん、
どんだけ体力あるかとかも、うん、まあ交代してるのかもしれないんですけど、
うん、
まあただちょっと今後そういうだんだん組織がこう固まってくると、
うん、
組織として固まったら固まっただけ弱点というか、その、
うん、
食い込む権力としてはそこに食い込む何かくさびを作ってくる可能性があるので、
うんうん、
まあまあ毎回毎回ありますけど、わざわざこう不当逮捕みたいなのとかもあるかもしれないし、
うんうん、
そういう意味では何て言うんでしょうね、我々の普通の人って言ったら変なんですけど、
うん、
まあ、やっぱりみんな関心を持っていた方がいいんじゃないかと、
うん、
賛成にしても反対にしてもそういう動きには両方ね、権力側に対しても反対してる市民運動をしてる人に対しても、
うん、
両方ちゃんと関心を持ってないと、
うん、
なんか変なこと起きそうな心配はあります。
まあそうですね、だからやっぱりそこが無関心になっちゃうと、まあある程度強行してしまえばもうなかったことになっちゃうじゃんみたいなね、そういうのもあるだろうし、ただそういう活動を、まあまあ、今回のようなやり方でするのを、まあ、支援するとか、まあ、そうじゃないにしても何かしらそのこう自分たちはその関心を持ってそれを見ているんだっていうのが多くの人がそういうものを示せれば、
うん、こう、あ、そうですね、
うん、
と思います。もう、まあ、大手メディアは全然ほんのなんか10秒ぐらいとか
うん、うん、
何行そういう感じでしか、
うん、
その丸2日以上にわたった抗議活動について、
うん、
抗議活動ありましたぐらい、
うんうんうん、
そのぐらいしか報道してなくて。
そうね、官邸前の抗議なんかもね、ずっとこう長い期間
や、はい、
結構な人数が集まっていたにもかかわらずメディアに上がってこないみたいなのが ね、
うん、ね
あって、それが、まあ、その再稼働の前後ぐらいでこうもう取り上げざるを得ないような形でね、
うん、
なんか
まあね、官邸前とか国会議事堂前もなんかいろいろ、僕はよくわからないんですけど、複雑すぎて、複雑すぎてっていうか、主催者っていうのが見えてこないで、
うんうんうん、
なんかあるらしいんですけど、なんか主催者のやり方に対していろいろね、あんなのデモじゃねえみたいな、
あ
まあいろいろあるんですけど、
ね、うん、
まあそれも聞いていて、先週の金曜日ちょっと雨降ってたんですけど、
うん、
ちょっと国会議事堂前に夕方の5時ぐらいに行きました。
うん、
はい、ね、その前の週にかなりいっぱいこう官邸前とかぎっしりになるほど詰め込んじゃったんで、今度はなんて言ったらあれは主催者との計らいなのか、それとも警察 の、
うん、
事前のこうなんですよね、こう計画があったのか分かんないんですけれども、
うん、
もう官邸前とか国会議事堂のところへ行く道は封鎖してて、歩道を封鎖しちゃったんです。
ほうほうほうほう。
で、霞が関のところなんか坂道があるじゃないですか、
はいはい、
あそこを上がりきったところでもうこれ以上デモの方は抗議の方は進めませんって言って、さすがバリケードを作ってて、
うん、
でその下に坂の下にダーッと並ぶ感じで、
うん、
ここに抗議ブースがありますとか、
うん、
抗議ブースってなんだとか、
うん、
ここにずらーっと並ばされてる
ん
です、
うんうん、
で最後尾こちらとか言って札持ってたりするんですよ、うん、主催者っていうかその、
うんうん、
警察ではなくてその、
うん、
運動をやってる方が、
うん、
なんかなんだろうこれってスマップですかみたいな感じがしないでもなかったんですけど、
うんうん、
ただ参加してる人はすごく熱くてですね、
うん、
やっぱりこう遥か彼方遠く官邸も国会議事堂も関与も形も見えないようなところから、
うん、
再稼働反対叫んでました。
うん、
ウェイヤー太鼓でっていう感じで。
でもその時でも要は1週間近く経とうとしているところで行っても、うん、やっぱ人は集まってるんだ、
はい、うん、そのもう雨の中でねかなり集まってましたね。
うん、
あやっぱり地下鉄が僕は新橋から、
うん、
ちょっと蒲田だったもんですから、うん、新橋から銀座線でため池山王に乗ったんですけど、
うんうん、
すっごい混みようで。
あ、そう。
はい。で、なんか乗ってる人、なんかこう、プラカードみたいなのとか、
うんうん、
ちょっと畳んで持ってたり、大きななんかうちわみたいなの、それこそ、野球の応援に行くのかっていう感じの、
うんうん
うん、そういうのに、でっかくこう、ね、うん、再稼働反対とか、原発反対とか廃炉しろとか書いてる人を持って乗ってきてる人結構いて、ぎゅうぎゅう詰めの電車の中なんですけど、
うん、
地下鉄なんですけど、
うん、
あ、みんな同志だみたいな、そういうなんかよくわけのわかんない同志なのだろうかみたいな、そういう感じで、
うんうん
うん、行ってました。で、溜池山の駅で降りても、
うん、
もうちゃんと警官結構いたんですけれども、
うん、
あと駅の掲示板見て、こう結構、まあ、若い人から結構僕よりもお年寄りの人まで、
うん、
どっちの出口で出たらいいのかねみたいな話をしてましたしね。
うんうん、
あとね、こう先に行って主催者が6時だったかな、
うん、
6時からって言っても先に行ってもうやって帰ってきましたっていう人も、
うん、
感じもいたりして、
うん、
お年寄りなんか先に行ってるみたいな、先に早く行って、
うんうんうん、
混む前に、
うん、
抗議してで帰ってくるみたいな、
うん、
そういう逆に帰る人とかもいたりして、
うんうん、
まあ実際に太鼓叩いてこう叫んでるのの中にいるとですね、
うん、
まあ僕はあんまり人混み好きじゃないっていうのもあるんですけど、
うん、
いやこんなこれは軽いと言っていいのか、それとも、
うん、
そういうものだと言っていいのかって、ユーストリームで見るのとまたちょっと違った感じが、
ああそう
あの心情的にあったんですけれども、
うんうん
うん、まあ、ちょっと皮肉な見方をしてみれば、
うん、
まあ、結局まあこれここに集まってる人たちってもしかして民主党に選挙あのに民主党に投票を入れた人もかなりの数いるだろうし、
うんうんうんうん、
あのその前ももしかしたら自民党にずっと入れてた人もいるだろうし、
うん、
でまあそういう人たちがいざ何かこういうことが、まあ、原発の事故がとかいうのが起きると、
うん、
コロッとね、
うん、
じゃあ原発反対ってなんか一斉に雪崩を打つっていう、
うん、
打ってるようにも見えないもうない、
うんうん、
でこれ時代が時代だと鬼畜米英とか言って叫んでる人たちが昔いたんですけど、
うんうん、
まあそういう人たちにも見えなくもないなっていう、
うん、
まあ、非常にちょっと皮肉な言い方ですけど、
うん、
とは思ったんですけども、真剣に叫んでる人見ると、うん、あなた自民党に入れたことありますかとか聞きたくなるっていう、
うん、
そういう感じはします、
ね、うん
うん、まあただこれもその今後ねそのままなんかフェードアウトになってしまうと多分、
うん、
もうじゃあ原子力村としては万々歳になっちゃうんで、
うん、
まあ原子力村がまあ村祭りだとすれば、うん、今までのあれだとすると、まあ、祭りごとって言えばこの反原発運動の、まあ、もう一種の祭りみたいな感じなので、
うん、
まあ、この市民の祭りというか一般の人たちの祭りがどれだけ規模が大きくなるかでっていうところが、
うん、
こう一番関心のあるところなんですけども、
うん
うん、なんかこうちょっとあそこに行ってみると流行りでやってるじゃないかって思う、
うん
う
ん、
まあ僕の皮肉です、ね、皮肉なブラックスノー的なあれなんですけど、
うん、
ここら辺がちょっと気になるじゃあ気になるんですけど、
うん、まあちょっと根比べみたいなとこはあるような気がするんですよね。だからそれがこういう形でそういう動きが出てきているから、まあそれがいい悪いとは別として、それが継続することが力になるような気はするんですよね。だからそれがその流行り事みたいな感じの人も含めて、まあそういうのを巻き込んでこう継続していける何か形を作れば、あもうこれはなんか考えないとみたいな、
うん、
ね、原子力結局ね再稼働するのに結局夏を乗り越え、
はい、
ゼロの状態で乗り越えてしまうとまずいみたいな、
うん、
そういう考えもあるっていうのも聞きますし、うんうん、でそれを再稼働させたんだけど、やっぱりそのやっぱ止めないともうどうしようもないねみたいなところになるかどうかっていうのは、そういう運動がどこまで続くかっていうのもあるだろうしね。
ね、うん、まあちょっと古い話ですけど、
うん、
大学の図書館で1976年のね、
うん、
原子力便談という、まあ原子力行政にまつわるいろんな、法律とか手順とか書いてある、
うん、
かなりまあ辞典みたいなものがねかなり厚いやつがあって、
うん、
まあ、面白いものあるなと思ってパラパラめくっていったんですけれども、うん、ちょっとびっくりしたのが、
うん、
まあ、環境審査という発電所を作る手順っていうか、
うん、
その流れをまとめた表がありまして、
うん、
まあ、半助さんも見れると思うんですけど、うん、一直線なんですよね。電力会社が設置について調査をし始めると、
うん、
調査まとめた後この時は通商産業省、
うんうん、
3省に出したら、あとはそのままトントントントンって審査審査審査審査審査ってフィードバックがほとんどない、うん、まあ一箇所だけあるんですけれども、
うん、
なんか気象とか民間機関、ま、民間のところに、気象とか海象、
うん、
海のことですねについて報告をお願いし、調査してもらうっていう
のはあるんですけど、それも一方通行で元に戻るとこがないんです、う
ん、はいはいはい、はい、
一方通行で最後に許可、
うんうんうん
知事の意見とかそういうのはあるんですけど、あの、うん、ここでダメだったら元に一回戻ってここで話しましょうっていう、
あ、はいはいはい、
それはないんです、
う、ね、うんうんうん、
最後にはできちゃうんです、許可で終わっちゃう、
うんうん、
でまあ、日本がお手本にしてるのはアメリカだとは思うんですけども、
うん、
まあ、アメリカの場合は一応 それなりに公聴会とか、要所要所にちゃんと委員会とか、
うん、
なんていうんでしょうね、途中にメインストリームの中に公聴会というのもちゃんと挟まれてますし、
はいはいはい、
まあ、ただ許可まで割と一直線に近いっちゃ近いです、
ね、うんうんうん、
ただもう少しこう資料の公開があったり、
うん、
他の機関 の関与があったりする、
うん、
ですよね、
うん、
でこれが西ドイツになるとなんかぐるぐる回っちゃっていつできるんだろうっていうくらいぐるぐる回ってる、
へえ、
ドキュメントに資料、
あ、下の方にあるの、
はい、
下の方にはいはいはい、
あります、
うん、
なんかドイツの見るとこれ素人じゃ無理ですって感じですよ、素人じゃ無理っていうか、どうこうで、どう、あみだくじがぐちゃぐちゃになってるような状態、やっぱりドイツはこう、まあ、すでに30、40年前から、30年以上前からこういう、なんていうんですか、いかにもドイツ的っていうか、
うん、なおかつこれ最後が許可または拒否だもんね、
拒否があるんですよね、
あるもんね、
そうそう、まあ、ドイツが一番こういう点では慎重に見えました、いろんな国のがあったんですけれども、
うんうん、
ただこれ便談にこれを出してるってことは、
うん、
少なくとも便談を編集した人は何らかのこう問題意識は持ってたのかもなって、
うん、
ただその問題意識はここで終わってて、これを取り上げる人も当時はいなかったね、これを見てこれちょっと変なんじゃないって、例えば国会とか、
うん、
取り上げる人はいなかったのか、まあいたのかもしれないけど、
うん、
もう全然そういう流れは、ね、大きくならなかったってことなんですよね、
うん、
まあ、ちょっとこう1976年って僕まだ小学生ぐらいなんで、
うんうんうん、
まあ、その頃からこうだったのかと、その頃だからこうだったのかも分かんないけど、
うん、
西ドイツがここまでできてるんだから、
うん、
日本だってできないことはないと思うんですよ、ね、うん、今更何十年か前のことを見てあれ、ちょっとびっくりしてるんですけど、
うん、
あと公聴会の制度っていうのの比較が、
うん、
ありまして、うん、したのにあるんですけど、このね、公聴会の参加者の範囲ってわざわざそういう項目があるんですが、
うんうんうん、
ね、日本はね、まあ、下にちょっと大きく切り抜いてありますけど、
うん、
地元利害関係者がしか参加できない公聴会に、
うんうん、
で意見陳述希望者はあらかじめ意見用紙を提出し、委員会がこの中から意見陳述者を指定するということなので、
はあ、
なんてお上なのっていう話ですね。で、申請者には説明の機会が与えられるっていう、すごい制限がかけられていて、まあ、アメリカは、もう、まあ、申請者関係官庁異議申し立て人、まあ、異議申し立て人って書いてあるっていうことは、まあ、
うん、
反対の人も公聴会に出れるっていうことですし、
うん
うん、イギリスは証言を行う機関個人制限なしですし、
うん、
まあ、ドイツもそんな感じですね、専門家および一般住民、
うん、
フランスは地元住民だけでなくフランス内のものは全て文書を持って意見提出が可能っていう、
うん、
まあ、意見を聞くっていう点では日本以外はちゃんと誰の意見も大体聞きます、
うん、
態度なんですが、日本は本当にお上で、
うん、 これそうだよね、この選別されるところでどう選別されてるのか分かんないしね。
そうです
ね、うん、でなおかつこの公聴会の有無のところがさ、ありにはなってるけど原子力委員会が必要と認めた時に行われるとか、
そうですね、
この原子力委員が必要としないっていう判断にしちゃえば、はい、ほぼなしと変わんないっていうことだよね。
うん、まあイギリスドイツはありっていうことは、うん、あの絶対あるという感じですね、
うんうんうんうん、
まあアメリカも一般的な基準等の公聴会ってちゃんとある
みたい
な、
うんうん、
まあ日本ぐらいですよね、ここまで、うん、でも要するに意見聞きたくないっていうか、
うん、
意見はないっていう前提、うん
だね、うん、
あとね、もちょっともう、まあ、あの古いあれなんで今は違うかもしれないですけど、
うん、
ちょっとびっくりしたのがこの安全評価の項目なんですが、
うん、
まあ、技術的なことはよくわからないんですけど、
うん、
まあ、中頻度事象言って、まあ、いくつかその制御棒引き抜き事故とか冷却剤流出一部損失とか、まあ、そういういろんな事故例がある、
うんうんうん、
で、まあ、事故っていうと中小確率の事故、極度に稀な事故って、まあ、小中大みたいな感じ、
うんうんうん、
そういう評価が評価と、まあ、項目と事故例ってあって、
うん、
まあ、今回その、冷却剤損失事故ですので、
うん、
それは、事故例としてはその極度に稀な事故、
うん、
で括弧して立地評価のために想定されるって書いてあって、
うんうんうん、
これがまたなんかよく分かんない、ね、想定されるってどういうことよって感じなんですけど、その尾行っていうところを見るとね、
うん、
その極度に稀な事故は原子炉立地審査指針の要求を満たすために非常に保守的な過程で評価されなければならないって書いてある、
うんうん、
非常に保守的な過程ってなんかちょっとよくわかんないですけど、
うん、
この事故時にも、公益の健康と安全に対するリスクが小さいことが示されなければならないって書いてあるっていう、
うんうん、
リスクが小さいことが示されなければならないってことは、
うん、
先にリスクを小さくしなさいって言ってるんですよね、
うんうんうん、
だからこういう大きな事故が起きてもリスクは小さいですって、
うん、
先に答えが決められているっていう、
ああなるほど、
うん
うん、
そういうこの評価仕方っていうのを、
うん、
指針として決められている、
うんうんうん、
っていうことなので、まあ全くお話にならない安全評価ですね、これで、こう、まあ、例えばバスとかトラックのような非常に大きくて、人がたくさん乗るような、
うん、
まあ、そういう交通機関、まあ、電車でもそうかもしれないけど、
うん、
それでブレーキが効かなくなりますっていう想定は非常に稀なので、
うんうん、
それが起きた時のリスクはとても小さくしなければいけません、小さいというふうに示さなければいけませんって言ってるのと同じで、
うん、
高速バスでもしブレーキ効かなくなったらそれに乗ってる人たちの命はどうなるか、いやきっと大丈夫ですっていうのと同じなんですよね、
うん、
それがね信じられない、このこういう文章って、
うん、
堂々と載ってるところがまた恐ろしいですよね、
うん、だけうん、これどうなんだろうね、この文章が分かりづらいというか、
分かりづらいですね、
うん、この事故が起きた時にこう起きたとしても、
うん、
公益の健康と安全に対するリスクが小さい状態を作れなければダメだよっていうことにも取れなくないじゃないです
か、うん、ああなるほどね、でもただこう非常に保守的な過程で評価されなければならないっていう、
うん、
保守的な過程っていうのはつまりあんまり大胆に被害面積何十キロですとか言っちゃダメっていうことじゃないかとも取れるんですよね。
ああそうね、これだからどっちにも取れる文章だから、なんかこういう風に示すのにはちょっとどうなんだろうって感じもする。だってこれ原子、うん、要求を満たすために非常に保守的っていうのが、本当その事故の大きさを保守的に見て仮定するっていうこと、仮定して評価するのか、要は安全面で保守的になってっていうことは事故が大きく想定して評価をしなければ、できるだけ事故が大きいことを想定して評価しなければならないっていうふうにも取れなくもないし、なんかでも分かんないねこれはね。
どうなんでしょうね。この、まあ、このまま文章そのまんまを理解すると僕にはそのリスクは小さいということを言えと、大きな事故が起きても、
うん、
リスクは小さいということを言いましょうっていう書いてあるとしか思えない、
うん、
ですね。僕の読解力だ
と、ね、そもそもこの原子力発電所の安全評価の範囲って示すのに、
うん、
なんか非常にざっくりしてる感じがするよね
そうですね、
うん、もっとなんかこう細かいのかなと思ってたけど、
うん、
だって事例として上がってるのは中頻度で7つでしょ、
うんうん、
小確率で3つでしょ、
うん、
極度にもあれなので、
まあ3つです
3つでしょ、
うんうん、まあ今回のなんだっけ外部電源、あ、そう、外部電源喪失はでも A なんで中頻度なんですね。
外部電源喪失、うん、
A、4番目にありますね、
うん、
プラントは停止するが容易に運転再開できること、このような事情の発生防止と発生時の損害が少ないことが設計で考慮されていることって書いてありますが、うん、設計で考慮されてませんでしたから結局ね、うん、想定外っていう、まあ、言われ方をしてしまっている、
うんうん、まあだからその、まあ、資料自体古いっていうのもあるんだろうけど、うん、でもあまりにもっていう感じがするよな、うん、
まあまあ、結局作られた当時この程度の
っていうことで作られてるということ
で作られてるので、うん、その後、まあ、もしかしたら変更があるのかもしれないですけど、
まあでもあったところで結局機能してなかったと一緒なんだけどね、
結果から言ってしまえば、うん、こういうこう制度とか、
うん、
紙の上での指針とか指示っていうのは、うん、全然あの役に立ってない、
うん
のがもうはっきりしてしまったわけなので、
うん、
今更そのね安全対策確認されましたって言われてもやっぱり納得できないよねってい
う、
もう素直なところですよね、
うん
うん、まあこの原子力便利はまあもしかしたら今も発行されているのかもしれないですし、
うん、
この当時で値段3000円ぐらいでした。ちゃんとあの値段がついてるってことは、
うん、
普通の人でも
買える
ってこと、探せば買えるということは思います、うん、まあ図書館とかで探してみたらもしかしたらあるかもしれないです、
うん、いやでもこれこういうもの自体のあるっていうこと自体あんだけこういろんな報道があったけど知らなかったですよねこれ。
まあまあそうですね。
でなおかつこの書かれてることのこの問題っていうかちょっと1990年度版が6510円、
あすごい高くなってますね、
うん、
あそれでも1990年度版なんだ、最近は出してないのかな、
原子力便、あここにあるのは2000、あそうですね、
まあ、あれですね、なんかアマゾンって、
うん、
アマゾンであります、出てきますね、
まあ、出てくる、
原子力
何年度
発電便だ、これは 何年度だ、あでも1989年だ、うん、一番新しそうなので1991年ですかね、
紀ノ国屋さんので見ると99年がやっぱり6500なので一番新しいのかな、うん、あでも入手不可のため注文できませんよって、
ああなるほど、
うん、
もうまあちょっと図書館とか行かないと無理かもしれないですね、
うん、
まあなんかそんな楽しく読める代物じゃないんですけれども、
うん、まあでもこれは知ってる人ってどんだけいるんだろうって気もするし、
まあ普通の人は見ないですよね、
うん、
普通の人っていうか、
いやでもなんか報道されても良さそうじゃないですか、
まあそうですね、こういう
ものがあってこんなずさお粗末な内容なんですよって紹介されても良さそうだけど、全然知らなかったもんな、
ね、まあまあ言われてみればそのと、まあ、日本の制度って本当硬直化してるから、
うん、
いろんなことでお役所仕事って叩かれてる、
うん、
通りにあまりにもそのまんま絵になってるので、
うん、
いや絵が現実になってるので、
うん、
あの呆れるしかないっていう感じですね、
うん、やっぱりだからこういうのを見てしまうとなおさらね、さっきも相撲さんが言ってたけど、安全確認できたっていうのは このレベルで安全確認ができたんだとすれば、
うん、
ちょっと待てよって言いたくなるよね、
そうですね、うん、はい、まあそんなちょっとあまりいいお話ではなかったので、
うん、
ええ、まあ最後に一つだけちょっとほっこり系ニュースが、
うん、
ありまして、
はい、
これ7月7日なんですけど、うん、はい、大見八幡市かな、
うん、
の、大中町ってあるんですけど、
うん、
常用耕運機でですね、
うん、
あの田んぼをまたがる耕運機があるらしいんですよ、なんか、
うん、
の溝切りって言って、
うん
うん、それに乗って、あのレースをするという、
ほう、
D1 ダイナが D1 グランプリという、
うん、
なんか2回目らしいんですけど、
うん、
はい、そういうのがあって、あの農家の方々が、
うん、
自分たちで使っているこうその水切り機、
うん、
溝切り機というので、
うん、
あの一周100メートルの田んぼをですね、
うん、
田んぼをそれで走って、
うん、
あのタイムを競うという、
うん、
そういうのがありまして、なかなかのどかなあれだったので、
うん、
これはちょっと見てみたかったなと、
ほうほう、なるほどね、
あのインクはどうなの、読売新聞さんの写真載ってるかな、あ見れますね写真、
あこっちの公式サイトの方で、
ああ、
はいはいはい、なるほどね、
ああ新聞の方のリンクに実際にレースしてる写真があります、
うん、ああなるほど、はいはいはい、
まあ、これただこれなんか僕はちょっと怖いのはこれなんかぐるぐる回ってるわけでしょ、あのなんていうんですか、刃物ではないにしても、
うんうんうん、
溝切るための、
うん、
足とか巻き込まれたら怖いかなとちょっと思ったんですけど、まあみんなちゃんと長靴履いて、ね、あの、農作業の格好してる大丈夫なんだろうとは思ったんですけど、まあレースっていう危険が伴うと思えば、やってても面白いのか。
いや、ちょっと楽しそうね。
そうですね。
僕ディーラーでメカニックやってた時に、
はい、
車じゃなくて、まあ、車の整備をやってたんですけど、
はい、
営業所単位で、スクーターを改造して、
はい、
スクーターレースをやる、で、スクーターも結局何て言うんだろう、予算があってとかじゃなくて、はい、自分たちでこう拾ってきたとか、その廃車になったやつとか、
はい、
自分たちで入手してその改造するのも自分たちの小遣いでみたいな、
はい、
どんだけそれを早くできるかみたいな、
はいはい、
のをやってたんですよ。
はい。
それをちょっと思い出す感じですね。
そうです。
そのなんていうんだろう、こう F1 とかさ、
はい、
もっとそのアマチュアでももうちょっとなんていうんだろう、高いスペックのマシンで、
はい
はい、まあお金もそれなりにかかってみたいなとこじゃなくて、すごくミニマムなところでこう競争するっていうの、
はい、
こうミニマムなものをいかにこう速くするとかとか、はい、うまく使って速く走るとか、
はい、
そういうの楽しいですよね。
そうですね、うん、まあちょっと日本 の、 なあの特に福島とかは、ね、
うん、
お米もなかなか作れないかもしれないような状態なので、うん、まあ、こう西日本の農家の方には頑張ってもらいたいなというふうに思いますし、うん、あのなんかこういう地元のこういうすごくなってニッチというか、
うん、
あの意表をつくような、ね、
うん、
イベントって面白いのがありますよね、
うん、
あの北海道ではね国際雪合戦大会
っていうのが
あの一応まあ国際ってついてるので、
うん、
まあさすがに海外からわざわざ参加する人はいないみたいなんだけど、
うん、
あの日本にいる、ね、外国から来てる、
はいはいはいはい、
あの
北海道多いみたいですね、
作って、うん、あのこう一応ルールがあって 雪玉は1人何個までと、
うん、
あのあと陣取りなんですけどね、
うんうん、
あの陣地が作ってあってそこに旗が刺してあって、
うん、
で歩幅前進とかでこう障害物っていうかこう体を隠せる雪のこう、壁が作ってあるんですけど、
うんうん、
そこに向かって走っていくわけです、
うんうん、
でそれを狙うという、
うん、
お互いにその徐々に進んでいきながら、
うん、
あの雪玉をこう余計つつ、
うん、
での旗を取るっていう、
うんうん、
そういうのがあって、それはなんとか、なんかあの非常に楽しそう
なんです。そうなんだ、
はい。それもちょっと見てみたいなと思ってます。
うん、まあこう、
はい、
なんかこういうあれがね、催しがいろいろできるといいんですけどね。
はい、
ただなんかこの D1 グランプリとかこうもうやめませんっていう感じするけどね、ネーミングを。
まあネーミングね。
うん、
どうな、なんなんでしょうね、この D は。ダイナカだからかな。
ダイナカ、ああダイナカなのかな。泥
のか、泥だらけのとこ D なのかちょっと
わかんないですけどね。ダイナカなのかな。もうでもなんかもういいじゃんね、普通にダイナカグランプリD1 なんかつけなくてもって思いますけどね、はい、まあでもこういうのは面白そうなので、
はい、
なんか参加できるなら参加したいぐらいな
感じなん
ですけどね。はい、ということで、まあ、最後にほっこり系のニュースも入れつつご紹介してもらいました。まあ、ただこのあれはねちょっと途中にも話してますが、やっぱりみんなの意識がね、あの、うん、興味がなくなってフェードアウトしてしまうと本当に、なんか思うツボになってしまうんじゃないかという心配がやっぱあるので、みんな意識を持って注力、うん、注視していかないといけないことだろうなとは思います。で、まあ、ゼロにできたのにこうね短い期間でそれが、うん、再稼働始まってしまったっていうのはちょっとやっぱり残念にも思いますし、そのそれがなんて言うんだろうな、この再稼働せざるを得ないっていう状況もあるのかもしれないけど、選べてない感じがね。
うん、そうですね。
うん、もう、うん、
あのそれはとても重要なことですよね。
うん、なんかその再稼働、うん、仕方ないね。そのいろんな理由付けがあったじゃないですか。その再稼働するのに、その医療機関でどのどのとか。うん、もちろんその原発事故があった直後にね、そのブラックアウトは絶対避けないといけないっていうことでみんなが節電をしたわけじゃないですか、
うんうん、
で今回の再稼働に関してはその、うん、みんながこう判断できてる感じは多分ないと思うんですよね、
うん、
やっぱりそのブラックアウト避けないといけないから、まあ、この夏だけじゃあ再稼働させるしかないねって選んで決まった再稼働じゃない と思うんですよね。もう一回じゃあ節電してこの夏乗り切ってみようよっていうチャレンジもできなかったわけじゃないですか。
そうですね、
まあそのチャレンジっていうふうにしては、ね、人の命がかかってるからそういう、軽々しく言えることじゃないとは思うんですけども、やっぱりそこら辺こう進んでいってしまうっていうのをほっといちゃいけないような気もするので、まあね、再稼働はしてますが、ちょっとその先ね、どうするのかっていうのはやっぱりちゃんと見ていかないといけないなと思いますので、みんなでこう注意して見ていきましょうということでございました。ということで、第2週の自治報道、須野さんがいろいろ調べてくださった原子力と、最後にほっこりした話もありでお届けいたしました、お届けしましたのは半助と、
須野でした。
ではまた来週。